九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は桐金師江里智子。福岡県福岡市、昔ながらの風情が残る商店街の一角で、線状に切った金箔を貼り、繊細な文様を描く桐金の技法を今に伝える桐金師。古来より仏像や仏画の装飾として発展してきた伝統の技で、今の時代を彩る作品を発表。数々の工芸展で受賞歴を誇る江里さんのその技、桐金技術の真髄に、
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
スキル、その技。
筆に糊をつけて、はい、その糊で線を書き、はい、そこになんか箔を垂らしていくような、はい、
そうですね、筆で箔を導いてあげるように一本一本貼っていくっていう、そういうイメージですかね。
でも下書きがない。
そうなんです。下書きをすると下書きの線の方が太くなってはみ出てしまうんですね。
そうですか、
はい、なので下書きはできないんで、物によっては大体のあたりをつけてそこを折って貼っていくっていう感じになります。
先ほど江里さんがその金箔で文様を作る作業を見せていただきましたが、はい、本当になんかあの息をこちらが止めてしまうような、はい、もう繊細な作業ですね、うん、あの切り金の仕事の工程っていうのはどういったものがありますか？
まずあの金箔を4枚から6枚ほどに焼き合わせます。それで厚みを持たせたものを竹で作った刀で切っていくんですね、一本一本。でその切った箔を日本の筆を両手に持って、それを使って一本一本貼っていくっていう、そういうお仕事になります。
その竹っていうのはやっぱり理由があるんですか？はい、
金箔ってあの金属ですので、金属のナイフを使うと静電気が起こってひっついてしまうんですね。なんであの細い竹を刀にして一本一本切っていきます。
その一枚の箔ではなく焼き合わせるっていうのには何か理由があるんですか？
そうですね、そうやってあの焼き合わせて厚みをつけるんだったら、もともとその厚みの一枚の分厚い箔を使えばいいんじゃないかと思うんですけど、やっぱり一枚の箔ではですね、あの硬くて扱いがしにくいんですね。金箔を焼き合わせることによって熱でちりめん状の細かいシワができるんですね。そのシワとシワが合わさって焼き合わさるんですけれども、その中に薄い空気の層のようなものがあって、そういうものがあることによってしなやかさとか粘りが出るんです。なのであの金箔を貼っている時にも切れにくかったりとか、貼る時に曲げやすかったりとか、そういう効果があるんです。
じゃあ本当に意味のある一つの工程なわけですね。
そうですね、もう本当にこれを考え出した人はすごいなと思います。
田原さん、江里さんがお仕事されてる時、やっぱちょっと小声になっちゃってましたよね。
そうですね、もうちょっとしたなんかこうため息でもこうふわっと飛んでいきそうな、本当繊細なものなんですね。でやり方一通り伺って拝見しましたけれども、だからっても誰もができるような仕事ではないなっていうのを実感しました。
いや本当に桐金ってさまざまな工夫が凝らされているんですね。
もう800年の歴史を持つ仕事ですから、竹の刀を使うですとか、金箔を焼き合わせるですとか、一つ一つの工程にこう先人たちの知恵と工夫が詰まってるなというのを感じましたね。
その江里さんが桐金を施す文様というのはどんなものがモチーフになってるんですか？
特殊なものというよりはこう日常生活の中にあふれる自然をモチーフにすることが多いそうです。自然からこういろいろインスピレーションを受けて模様を作られるということですけれど、その上で何かこう大事にされてるっていうことはありますか？
日常生活の中でやっぱり自然に触れる機会もすごくたくさんあって、そんな中でそれに つい忙しいと気づかずに済んでしまうこともあったりするんですけれども、やはりそういう本当に日常の些細な風の動きであったりとか、夕焼けの美しさであったりとか、月の綺麗さであったりとか、そういうことに気づける自分でいたいなっていうふうには思ってます。
でもね、なんか一方でこういうお仕事されてるから気づける自分だなって思うことってないですか？
はい、いやどうなんでしょうね、ついつい本当に日常に振り回されるともう本当にもうなんか見てても感じないくなってしまう時とかもあるんですけれども、やはりそういう意味でやっぱり余裕を持ってこう生きていかないといけないね、それは大事だなっていうふうにはすごく思います。
私もあの、ね、なんか忙しいとやっぱりなんかもあ作れてないなと思う時あるんです ね、
もうね、横目で見て走っていくみたいな、ね、でも後で考えるとあそれはいけないなと思って、やっぱり余裕って大事だなっていつも、
ですね、やっぱりでも立ち止まる時間っていうかね、それがやっぱり日常の中に生まれるのはなんかものを作ってるからかなとも逆に思ったりするんですけども、
そうですね、ものを作ってるとまた次にこんなものがしたいなとか、そういうね次への発想とかも浮かんできたりするので、
気づける自分っていうのは大事ですね。
そうですね、
田原さん、以前取材した小倉織の追記のりこさんもおっしゃってましたけど、ものづくりをする人間にとって気づける自分であり続けるっていうのは大事なことなんですね。
そうですね、そうそう、追記さんもやはりこう自らが感じたものをスーッと受け入れられるスポンジのような存在でありたいっていうふうにおっしゃってましたね。やっぱこう素晴らしい作品作ってる方ってやっぱりそういう受け入れる体制っていうのをすごく大事に逆にされてるんだなっていうのを感じますね。
それにしてもこう金箔きらびやかなものでありながらも、えりさんのデザインからこう優しさを感じるっていうのはその自然がモチーフになってるからなんですかね。
そうかもしれません。幾何学的であったり抽象的であったりする模様もあるんですけれども、やっぱりそのぬくもりっていうのはもともとが自然だからかもしれないですね。作品を作る時っていうのは、一つのものを集中して作ってまた次また次っていうような感じなんですか？
大体いくつか4つとか5つとかそれぐらい並行して進めるようにしてるんですよ。
そうですか、それはどうしてですか？
一つのことに集中してやると自分でやりながら客観的に見れなくなってどんどん迷いも出てくるんですね。迷ったりすると本当にどうしていいかわからなくなるので、そういう時に手を離して別の作品に取り掛かって、でまた1週間とか1ヶ月とか時間を空けてみると、あここはこうすればいいんだってパッと光が見えてきたりすることがあったりするので、並行しているようにしてます。
そうですか、はい、その作品を作っている時、どんなことを考えてられるんですか？
やったら集中して本当に入り込んでしまうので、ある意味無になったりもするんですけれども、でもやりながら次はこんなことができるんじゃないかとか、あ次はあんな作品を作ろうとか、やりながら次のことをどんどん考えているっていうことが多くて、
今ここに瀬尾早見という和歌をモチーフにした作品があるんですけど、例えばこれを作りながらも瀬尾早見の次をまた見てらっしゃるっていうことですか？
そうですね、またあのいろんな和歌を読んだりとか、美しい言葉に触れたりとかですね、そういうちょっと心に響いたものとかがいろいろあったらさっとメモをしておいて、それを箱に入れておくんですね。で時々思い出したように箱を見て、あの時こんなこと考えてたんだと思ったり、あの時はそうだけど今はこういうふうにできるかなとか、こう次の展開が見えたりするので、それというか次のことを思いながらやってます。やはりもうその作ってる時はもうその時のベスト、一番いい状態のものを作りたいと思って作ってますけど、やっぱり次のものを作る時はもっといいものができたらいいなと思ってますし、そういう意味でより良いものっていう。
田原さん、やっぱりものづくりって終わりがない世界なんですね。
そうですね、もうやはり仕事の中で一番嬉しい瞬間っていうのは作品が完成した時で、もう満足できた時はもう家族に見て見てってこう駆け出してしまいそうになるっておっしゃってましたけれども、やはり完成したらまた次また次というふうに思いが湧いてくるようですね。それから切り金っていうのはこう1から10まで全部を自分でやるわけではなくって、箱にしても仏様にしてもその前提となる飾られるものは他の方が作られますよね。でそういう特徴のある切り金だからこその思いっていうのもおありになるようでした。
私たちのお仕事一番最後のお仕事で型を作られる方であったり仏像を作られる方であったり、そういう人たちのいろんな思いをこうリレーで届いてきて、そうですよね、そういうものを受け取って私もそこに乗せていかないといけない。
そっか、じゃあアンカーですね、うん、この切り替えのお仕事は。そのいろんな、ね、方の思いの表現のバトンを受け継いで、はい、最後完成するわけですね。
そうですね、みんながこうより良いものをっていうふうに思って作っているものなので、
だからあの切り金だけがこう目立ってはいけないっておっしゃってた思いもそういうことでしょうか。はい、そうです
ね、やっぱりそういう全体の調和っていうのを切り金だけが立ってそれだけが目立ってしまったら本当にやらない方が良かったぐらいになってしまう、はい、そういうものだと思います。